ャベンジャーズ。
こんばんは、シャベンジャーズ、今週も始まりました。お相手は武蔵野市民飯塚正史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉龍道です。
今週もよろしくお願いいたします。
群馬県のニューハンプシャーさんからメッセージ。
あれ、え、どうぞ
なんか言うのかと思ったよ。まあ待ったじゃんこんばんは。この間はお便りを紹介してくれて嬉しかったです。
そうですよね、たまたま聞いてくれた人だよね。
そう
ありがとうございます。
サメゾンビほぼ見たことがなかったので、うん、少し興味が湧きました。よかった、ね、少しでも興味持ってもらえたんだよ、うん、
入り口としてね。
いや、よかったよかった。
危ない
普段は高崎のイオンシネマで映画を見ているので、うん、なかなかサメとかゾンビは上映していないから難しいかな。飯塚さんは見ないと思いますが、うん、ファーストキスとか最近見ましたよって、うん、見た？
いや見たよ、松たか子さんと、
うんうん、松さんが素敵でした、
北斗さんだっけな、うん、のやつでしょ。見たよ、あのすごい評判良かったけど僕はそこまで刺さらなかった、
ね、だからサメとゾンビにしか刺さないからね
あのね、あれなのよ、倦怠期に入った夫婦が旦那さん亡くなっちゃって、うんうんうん、松たか子さんがその年齢のまま若い頃の旦那さんに会うっていうね、すごいね、監督も脚本の方も、うん、あの有名な方なんですよ、
うん、
だから僕以外の多くの方には刺さると思う。
そうね、ニューハプシャンさんごめんなさい
あの、ね、
うちのマジェではね、
僕も見たのよ、見たんだよ、
見てるけれど、うん、あのサメとゾンビ、
そんなことはないです、
以外は刺さりません。
あの見ないことはしない。僕は
一応見るんだよね。
見る。
星いくつ？
星3です。
星3、
はい、
普通ってことね。
はい、
ということで
いや見てる。
いや、ありがたいね、うん、こうやってまたあのメッセージくださる
のは。ありがとうございます、
ね、これに懲りず、
うん、
あのメッセージ、うん、あのいただけたらと思うんですけど、うん、なんとまだまだあの募集してるものがありますよね、う
ん、何ですか？
言ってあげて。
僕の、ガンダムの入場者特典Gカクス。
いや、だって前回さ、ニューハプシャーさんさ、Gカクスの話題 で、
うん、
で実際あの見に行かれてっていう感想を送ってくださったけど、うんうん、そのプレゼントには、
いや、だって入場者特典だから、だからもらったってことでしょ。
だから週によっては違うんじゃないの？
でも同じものだった可能性だってありますよ。
あら、写真見て、
うん、
ホームページに載ってる番組の、
う
ん、あ、同じだからいらねえやって。
そう
、じゃあさ、もうお情けで、うん、あの私の方の
何でしたっけ、
犬と柿の種の本、
本ね、
ちゃんとしたやつよ。いや、本当ちゃんとしてんのよ、
うん、
募集しているので、
うんうん、
よかったらね、ニューハープシャーさん欲しいよっていうね、うん、欲しいの2文字でもいいや是非その他ね、まだまだプレゼントね募集受け付けておりますので、番組への感想を、はい、寄せて、どちらの商品が欲しいか、はい、何だっけ、はい、一つは
だから Gカクスの入場者特典です。
もうそれ何ヶ月寝かしてるかね。
いや、そんなまだ一月ぐらいじゃない
そうかな
感覚
いや、多分ね、実質3ヶ月ぐらいあると思うよ
そんなことない、だって今年だもん公開が
そうか、でももう3月よ。
で3月まだちょっとだから
ぜひね、お寄せいただけたらと思います。
お願いしますよ。
shabby@mucasino-fm.com shabby@mucasino-fm.com となっております。
はい、ということで今週もシャベンジャーズ8番ジャーズ。
シャベンジャーズ
キーマー、今週もやってまいりました、皆様のための映画情報コーナー、銀マックスのコーナーでございます。
なんで笑ったの？
中倉さんの顔を見て初めて銀マックスコールをやったらちょっと笑っちゃいました。
あの初めてぐらいかもね、はい、タイトルコールやってる時に目合わせたなんかちょっと俺も恥ずかしくなってさ下向いちゃったわ
それが伝わってきて僕もちょっと笑みを隠しきれませんでした。
はい、今回何という作品でしょうか？はい、
マッドマウス、ミッキーとミニーでございます。
出たよ、もう。
ご存知ですか？
いやいや
いやいや、出たよって言った
のに、SNS で見ましたよ。
あ、見た、
あなたが見たっていう、
あ、僕のね、
感想
はいはいはい、はい、
でそれを一回クリックしたがゆえに、うんうん、なんか AI が判定したのか、このマッドマウスの関連の投稿が何か出てきちゃって、
うん、出てくる。いやいや、いいことよ。
で、怖えとかミッキーをそういう風にしないでみたいな、
あ、そう、あのね、
結構ね、
うんうんうん、
炎上じゃないけど批判コメントがいっぱい出てきて
前半の怖えっていうのは まあ、正直僕はそこまで思いませんでした、
うん、
まあ、見慣れてるっていうのもあったのかもしれないけどねそういう作品を
こういう世界観にね慣れすぎだわ、
うん、なんか後半 の、うん、あのミッキーをそういう風にしないでっていうコメントは、うん、まあミッキーマウスのファンの方からしたら、うん、まあそれはその通りだろう。
あ、なるほど、結構あの冒涜してる感じなんだ
いや、そもそもその本気のミッキーマウスファンはこの作品を見に行ってるのかっていうね、うん、
行かないだろうよまあ用途の間違えちゃったわよこれ行ったら、
私はですね、はい、公開日初日に行ってまいりました。
どんな作品なんですか。
まあ、あのミッキーマウスの、
うん、
1928年、ウォルトディズニー社の短編アニメ、うん、蒸気船ウィリーというね、うんうん、タイトルなんですけれども、うん、その著作権がついに切れました、
うん、ねえ、それでほら初代のミッキーのデザインのさ、
はい、
いろんなものがね発売されたりしてるじゃないですか。
じゃあそこに登場するミッキーマウスは使い放題だというのがね、うんうんうん、今作でございます、まあ、タイトルから分かる通りですね、まあ夢の国のミッキーマウスを、うん、使うということで、うん、まあとてもハートフルなね作品に仕上がってると思います、うん、で、まあ流れいってみましょう、
うん、
21歳の誕生日を迎えるアレックス、まあ、女性でございます、
はい、
アルバイト先のゲームセンターで残業を頼まれるわけですね。ほうほう、まあ、またこのゲームセンターがね、いわゆるこちらの感覚でいうとアミューズメントパークみたいな感じ、うん、中にジェットコースターみたいのがあったりとか、お化け屋敷もね、ただあの歩いて驚かすだけじゃなくて、うん、その中に滑り台だとかいろんな仕掛けがあるね、うん、結構大きめなゲームセンターですよ、うん、で残業を頼まれたわけです。で夜遅くですね、まあ、一人きりの店内で不気味な人影を目撃します、うん、なんだなんだと思ってたんですけれども、なんかその戻ってくるとね、うん、友人たちが
ほう
そのアレックスのサプライズパーティーをするということで集まってきて、ね、まあ、その不気味な人影のことを頭から、まあ、うん、追っ払っちゃうわけ、忘れちゃうわけなんですね。しかし、
しかし
またも怪しげな人物が現れます。それがですね、まるでアトラクションを楽しむかのような惨劇の始まりだったというのがね、マッドマウスミッキーとミニーでございます。まずですね、
はい、
これ 4D を体験しまして、
おお、
はい、
というのもですね、揺れるやつ、
あの上映は 4D でやってないんですよ。
そういうこと、何、どうやって 4D で体験するのこれ。
あのピカデリー、新宿のピカデリーという映画館に行きました、はい
は
い、
うん、
それで、あのその劇場に入るときにね、うん、ちょっと曲がるのよ、あの通路に入るために、
うんうん、
そこになんと劇中に出てくるマッドマウスがいまして着ぐるみを着た男性か女性か分かりませんが、
着ぐるみって言わないでしょこれ、マッドマウスなんだから。
でも本人にしては狂気持ってないんだよななんかあのミニステッカーなんですかね、マッドマウスの、
うんうん、
あのいただきましたけど、まあ、だからいきなり今お化け屋敷のようなアトラクションを体験しつつ劇場に入ると
見ましたよ、あなたの、
はい、
あの X で
体験していただきました。
見ましたよ、
で監督がですね、
はい、
ジェイミー・ベイリーさんと言ってね、
どうなった？
これデス NS というですね、エクストリーム配給作品デス NS を撮った監督、ちゃんとね、やっぱエクストリーム作品でデビューか分かんないですけれども、
はいはい、
監督たち出世してきてますよ。
もう一回あのタイトル言ってください。
デス NS ですね。
何ですかそれ？
あの SNS で浮かれたやつらを懲らしめてやろうみたいな、まあ、超端的に言うとそういうやつ。
わかりやすい。
じゃあ行きましょう。
はい、どうぞ。
ポイント、マッドマウスポイント1番。
はい。
ジョージ・ルーカスも参加かというね。
という参加かって何？参加か、参加してるのかってこと？
オープニングからね、これ度肝を抜かれるんですよ。
いやもうやばい空気。
ジョージ・ルーカスといえば中倉さん何でしょう？
あれですよ、スター・ウォーズ。
そうでしょ？スター・ウォーズのオープニングといえば前のエピソード1から、
あのテロップ
、そうそうそうそうそう、それがあるの。
パクリじゃんもうい
きなり始まるとですね、
あの
中空間の映像、
斜めのテロップ、
中空間の映像よ。そこから下にね、黄色の文字でね、テロップが流れてくるよと。
音楽はどうだったの？
音楽もぽい
いややっちゃった
でね、既読スルーされたんですって、ディズニーとかに協力を要請したらね、
うんうん、そうだろ
う、うん、そういうことがテロップに載ってるんですけれども、うん、結構ね映画愛にあふれた演出もあって、
うん、
まあ、ゲームセンターの店長ね、うん、その主人公のアレックスに、まあ、深夜のバイトを、ね、うん、延長で頼むって、その店長がこの元々あった蒸気船ウィリー、初代なのかな、まあ、初代の方のミッキーが出てくる作品のこと愛好者で、あとね、いろいろポスターも貼ってあんのよ、
うん、
あの007のねあのゴールドフィンガーだったりとか、
それ本物が背景に、
いやまあ本物かは分かんないよ、
うん、
でもあとジュディ・ガーランドね、あのオズの魔法使いで子役をやった、もう今ウィキッドがさ流行っちゃってさ、見ました、アリアナ・グランデとか160分もあんのね、あれね、そうでもね、あのオズの魔法使いの前日談で、もう舞台とかでもね、かなりもう20年以上愛されている作品ということでね、こちらも注目なんですけれどもね、そのジュディ・ガーランド、虹の彼方にっていうね、その本人を模したドキュメンタリー映画もねやってた、なかなかいい映画でしたよっていうのは貼ってあって、あとね、このマッドマウス蒸気船ウィリーのミッキーの被り物も持ってるわけ、
うん、
であとシュワルツネッガー主演のね、うん、コナンザグレートの剣も持ってるわけ、その剣も出てくるんだけど、その剣の著作権が切れてんのかどうかは僕にはわからないあ、一応それもね、あのディズニープラスで配信されてるんですよ、うん、コナンザグレートもね、うん、でその店長が殺されちゃうんだけど、そこからポイント2番、
はい、
君は何者ということでね、
うん、
このマッドマウス、まあミッキーですよ、うん、が何者かが最後までわからないのよ本当に
何者かっていうのはどういう意図で何をしてるかということがわからないってこと、
いやもう存在、
うーん、
この被り物の下に、うん、まあ被り物なのよおそらく、
うん、
ね、下に誰がいるのかっていうよりも、うん、まずテレポートしてます
ちょっと待ってちょっと待って、ちょっとテレポート、
テレポートしてます、
どこから、
わからん、いろんなとこよシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッさん
すげえな、
だからえ何なのって、
それもあの編集上の都合で
違いますよ、
テレポート風に見えちゃってる、
技です、
技なの、
技です、
すげえな、
それが後半になるに従ってね、
うんうん、
紐解かれていくのかなと思うんですけど、
おほほほ、
たくさんこれでもかとこのミッキー使い回してるから、
うん、
これは行くんじゃないかと思うんですけど、うん、分からんのよね一応ね弱点も出てくるわけ、無敵じゃない、
ネタバレいいんじゃね、
いやいやまだ公開してすぐだから
そう
まだまだみんな見たいですよ、これは2回3回とね、
あ、じゃあ2回3回見ます
か、2回3回だよ、
見る、
2回3回だよ
何でこれ見ないな
2回3回だよこんなの、
やべやべ、見ない見ない本人すら見ないパターンのやつ出ちゃった、2
回3回だよこっちはね、ね、あのいろいろ、まあ勉強にもなります、
苦しいな今日、
勉強にもなります、
勉強、ちょっと待って、はいはいはいはい、
はい、何ですか、
勉強って何ですか、
なぜ、
はい、
白と黒だけなのよ、いでたちがね、
ああ、うん、そのマッドマウスのミッキーちゃんがね、そうそうそうそ
う、なぜだと思います、
何、
あのこの1928年の公開作、うん、蒸気船ウィリーが白黒、
なるほど、
つまり、
なるほど、
つまりカラーにするとまだ著作権切れてないわけ、
はあ、
厳しいのよディズニーは、
それじゃ白黒ならいいって
こと、白黒ならいいのそう、そういう
面白い、
あの著作権の勉強にもなります、
うん、いやいやそれね、うん、ちょっと本当に勉強になったわ、
なるほどね、
なるほどね、
赤パンツダメなんだって、
じゃあ偶然よ、うん、偶然ズボンのところに返り血が浴びて、うん、染みて、う
ん、いやそこは気をつけたんじゃない、
ズボンが赤になりました、
いやそれはもう見つけられちゃうからディズニーにさ
もうギリギリじゃん、
そうそう、いやそういうねギリギリの楽しさもあります、うん、続いて、はい、ポイント3番続編丸っぽいと、
いいよもう、
あのね、タイトルにマッドマウスミッキーとミニーって出てるんですけど、うん、ミニーがねあれっていうほど出番がないんですよ、
うん、
まあ、そもそもこの蒸気船ウィリーにミニーが出てたのかどうか僕はちょっと分かんないんだけれどもまあおそらく自作、うん、あの生き残った人たちもいるの でなんで生き残ったのかっていうのもちょっと怪しげな人物もいるのでね、うん、ぜひ2作目も注目していただきたい、もう2回3回と見る映画です、見れば見るほど多分いろんな背景とかね、
うん
うん、なんでこのシーン入れたんだみたいなシーンもいっぱいあるんですけど、きっと意味が分かってくるはず、
次2回目3回目、
次もうこの後ですね、
何この後って、
この後
だいぶふわっとボール投げて今この後と
この後すぐ後
カミングスーみたいな感じで言わない
という
な
ということで今日はマッドハウスミッキーとミニーご紹介いたしました。
アニマニア、 アニメ研究家の中倉隆道が2025冬アニメから一作品ご紹介したいと思います。
そろそろクライマックスも近いんじゃないですか。
ハニーレモンソーダ。
あ、これあれ知ってるよ。実写でやってましたよね。
おー、正解、うん、実写見た？
いや、見てないですなんかね、でも評判が良さそうでしたよ、うんうん、X とか SNS だと。
も
とも と
はね、あの累計発行部数1200万部突破の少女漫画、青春ラブストーリーの金字塔と言われているこのハニーレモンソーダのアニメ化という作品で、セブンティーンの2020年の9月では、うん、読者が選ぶ好きな少女漫画&実写化してほしい漫画ランキングにて1位を記録し、
あ、それで叶ったんだ。
そうで、マジャジの言う通りメディアミックスで2021年、うん、実写の映画が公開されて、でその後、まあ、朗読劇とかあった中で2025年の冬アニメとして登場したと。わかる？これわかるじゃないわ。物語知ってる？どんな感じか。
恋愛ものでしょ？わかりますよ。
いや、そうですね、そうですね、はい。まあ、簡単に言うとね、クラスの人気者であるレモン色の髪の男子高校生といじめられた過去を持つ女子高校生の恋愛模様。
どうですか、キュンキュンするの？やっぱり。
じゃあ物語言いますか
、はい、
詳しい物語ね。
じゃあ まずじゃあお願いしましょう、ね。
この恋があなたを変える。中学生時代石と呼ばれていた石森羽花は、うん、自分を変えるため自由な校風の蜂蜜高校に入学した。
あれだね、空色ユーティリティのさ、うん、モブキャラ卒業したいっていうのと同じ感覚だよね。
設定はね、
感覚
そうそう、やっぱりあの今までの自分を出したいみたいなね、
うんうんうんうん。
同じクラスで隣の席になったのはレモン色の髪をしたクールで自由奔放なレモンソーダ男子の三浦海、
うん、そういうジャンルがあるんですね。
知らな い, いや、ごめんなさい、知らないとか言っちゃった
草食系とかよく聞きましたけど ね
レモンソーダ男子ですよ。
レモンソーダ男子か、
で実はその主人公の羽花は、うん、中学時代に一度だけ海に出会い、うん、その一言をきっかけに高校を決めたと。
へ、
羽花にとっては人気者の海は遠い存在、うん、そんな海がなぜか羽花の世話を焼くようになっていく。
はあ、
海が背中を押してくれることで少しずつクラスに溶け込んでいく羽花だったが、
うん、よかった。
羽花の世界はどんどん海の存在によって変わっていく。果てなく広がる光の真ん中に今私はいるっていう。
うん、でどうなんですか、キュンキュンするんですか
もうその結論
いやいや、聞きたいじゃないいやほら、やっぱり少女漫画って、うんうん、男性で読む方ももちろんいらっしゃいますけれども、なかなかやっぱそこまで手伸ばせてない人も多いと思うんですよ。
多い多い。あの原作を私は読んでおりませんので、
うんうんうん、
あのハニーレモンソーダを見た時のね、設定、キャラクターの設定として、うん、その空色ユーティリティもそうだったけど、やっぱりなんか自分を変えたいっていうのって、まあ誰でもあるじゃない、
うん、
でその主人公の女の子が、羽花が、まあ、内気でいじめられっ子だったっていう
ね、
いう設定が、まあ現代のね、こういう悩みの一つでもあるのかなと思うんだけれども、
うん、
基本、まあ後半なってくるとだいぶは明るくなってるんだけど、基本はさ、人間ってそんな大きく変わんないから、
うん、
ネガティブキャラクターなわけよ。
まあまあ急にね、パッと変わるっていうの難しいですよ、
物語でも。だからアニメのストーリーを展開していっても、うん、その主人公の羽花の心の声とか心情がずっと描かれるわけよ。基本そこが主軸になっていくわけ、
うん、
あ、今私はなんとかとか、
周りから心の声がね、
そう、うん、そういうのがあったりとか、とモノローグが結構あったりとか、
はいはいはいはい、
そういった意味ではこの主人公のいじめられっ子だったね、羽花の、
うん、
その背景を知るという意味では、
うん、
物語の構成はとっても上手だなとは思ったんだが、どうしてもこういうキャラクターだからさ、はっちゃける主人公でもないわけよ。控えめだし内気だし、
うん、
だから少しその陰気っぽい静かさがずっと展開されていくから、
寝た？
ちょっと寝てたかも
ちゃんとやってくださいよ
あのね、やっぱもう少しやっぱメリハリ欲しいなっていう。でしかもね、うん、その席替えをして、そのレモンソーダ男子のカイ君と席が隣になって、はいはいはいはい、隣でし
ょ、イベントありそうじゃない
の。でなるんだけど、うん、やっぱさ、少女漫画の設定ってその微妙なこの距離感を楽しむような問題結構多いじゃん、
うんうんうん、
だから例えばその
なかなかね、両思いだけどなかなかくっつかなかったね。
そうそうそうそう、そこのなんかじれったさ、うん、で距離の詰め方とかも、うん、お前にしか言ってないことなんだから他には言うなよみたいなさ、うん、
何それどういう感情なんですか、中倉さんの。
いやいや、だからじれったいのよ
もっと早く結論出せ
そうそうそうそう、
終わっちゃうじゃん話
だからさ、キュンキュンっていうか、なんかもうおじさんからすると、うん、ちょっとこのやり取りがじれったくて、
うん、もう今の時点で両思いっぽいんですか。
あ、そうですそうですそうです。
あ、そうなん
だ。だけどなんかじれったいのよ、もういかんせん、
うん、
だからなんか派手さがないから、うん、途中からね、物語が進展してないんじゃないかと思っちゃうの。要は学園の日常系の中でそういう物事が進んでいくから、
ね、
話数が進んでもシーンが違うだけに見えちゃうわけ。
ああ、やってることは一緒
一緒なのね。で2人だけの秘密がなんかこうちりつもになってって、はいはいはいはい、大きな秘密にはならないわけよ。
まあね、まあまあ高校生だからね。
そうそう、だからそうなると、ちょっと、そのあとダメキャラっていうのがずっと続いてたりとかするからさ、うん、この先どうなんだろうなっていうこれ別に結ばれたところで、ところでっていうのもなんなんだけど
ところではないよ
なんかそんなになんかおーにはならない。
じゃあ、あれはその絵とかさ、いかがですか。
私今別に批判してるわけじゃございませんからね。
あ、そうなの
いや批判はしてないよ。だからじゃあなんか今のマジャジの言い方だとさ、
はい、
いやもうなんか物語さ酷評してるから、じゃあ絵はどうなのみたいな言い方したじゃん。
いや酷評とまでは言ってないですけど、うん、ハマってないなっていうのは十分伝わってきましたよ
そう、だからハマる人とハマらない人がいたとしたら、私はハマってません、うんうん、
だから絵とかいかがですか。
絵の描写はね、うん、あの少女漫画です。
うん、
キラキラしてて、うんうん、顔の半分が 目みたいな。
いや、そういうこと聞いてんじゃなくてさほら背景の細かさだったりとかさ。
綺麗ですよ、綺麗。あの人物描写とかすごい丁寧なんだけど、うん、やっぱりさ、普段その少女漫画のビジュアルを見慣れてない分、
まあそれはあるね。
そう、なんかキャラクターでしかも陰キャだから、
はい、
なんかね、こう描写の良さがあっても、うん、スッとこうキャラの性格に結びつかない自分がいて、
うん、
描写素敵ですよ。
描写素敵ね、
うん、あの淡い感じ、
うん、
色も、
うん、ハニーレモンの感じ、
そうファーファーって感じ、
ハニーレモン系ね。
ファーなんか切りかかってますかみたいな。
切りかかってる、
ファーっていう淡い感じ
切りかかってるわ、ちょっと淡い感じではないよ、
ファーってしちゃうからっていうね感じだから、まあなんか若干その、
はい、
テンポとかね、物語の
テンポとか、まあ、物語のテンポはね、
映像の描写の迫力っていうのがあんまりないから、
うん、
ちょっと刺激のある作品が好きな私としては、うん、ちょっと寂しいかなっていう。
なるほど。
ということで、
はい、
酷評はしていませんが
いや
いい作品だなと思いながら、
ハマってないのね、はい、
今回はハニーレモンソーダ紹介しました。
エンディングでございます、
はい、
昨日ね、
うんうん、
収録日の昨日ですよ。
何ですか。
3月9日、
うん、
荒れる春場所がスタートしまして、
お
早速荒れてね。
どうだったの。
横綱がですね、初日黒星と、うん、
へ
え。新横綱豊昇龍なんですけども、うん、まあ、新横綱が黒星を初日に喫するっていうのが、
寝坊した人会見、
あ、10分ね、うん、よくご存知ですね
プ
チ情報
ヤフーニュース載ってた、
うん、その初日に新横綱を負けるっていうのが、うんうん、95年だったかな、1900、
へ
ー、貴乃花以来と。
貴乃花負けてたの。
そうそう、ただ貴乃花は初日に負けて優勝してるんだ、うん、
へー。
だからまあ初日はね、
うんうんうん、
やっぱ新横綱ということで、うん、まあいろいろ日程も詰まってたでしょう、うんうん、明治神宮とかでね、うん、土俵入りとかもやっておりましたし、
うん、疲れて
た
ね。
やっぱねリズムもつかめなかった。しかも初日は苦手の阿炎関ということでね、うん、まあ一気に持ってかれちゃったんですけれども、うん、ここからまた巻き返しに期待です、
うん、
あと、うん、明星関ファンの方に朗報でございます。おいおい、
どうした。
やっぱり新横綱豊昇龍関と同じ部屋ということでですね、
うん
うん、土俵入りに参加しているんですね。つまり、
うん、
今まではもう取り組みがあるその時間帯と土俵入りしか明星関見れなかったんですけれども、うん、なんと土俵入りでも見れることになります。これは楽しみでございますね、
うん、
であとですね豊昇龍関の、まあ、親戚にあたりますね、
はい、
まあ、やっぱ同じく横綱朝青龍の甥っ子、
うんうんうん、話題になってたね。
もう一人の甥っ子も今序の口でねデビューしておりまして、うん、なかなかまあ式の初日で相撲取ったのかな、勝ったって言ってましたので、
うん、
まあ、そこも期待大と。
おーい、
武蔵丸の甥っ子も期待大と、
うん、
で上位陣はですね琴桜関、大関の琴桜関も昨日負けてしまったというのがちょっと心配すぎる、う
ん、
角番なんですね。
あら危ないじゃん。
これはねちょっとどうだっていう
陥落する可能性もある。
可能性あるんですよ、ね、ということで一横綱一大関になってしまう可能性もあるということで、ね、
まずい。
まだ初日だから。
オーケ
ー、中倉さんまだ初日。
オーケ
ー、大丈夫。
オーケー、
巻き返せる。
オーケー、
三役人の期待。
オーケー、
こっからいける。
オーケー、
頑張ってほしい。
オーケー、
盛り上がってほしい。
エンディング、
荒れる春場所と言いますけれども、
なんだよ
荒れてばっかりいるわけにはいかない。
何、
しっかりね締めていただかないと、こちらとしては。
お、番組締めるかついに。
はい、ということでここまでのお相手は明星関、昨日負けたけどこっから巻き返して14勝1敗で優勝してくれ、武蔵野市民飯塚正史と。
いや
どうぞ。
電波の私物化が激しすぎるよね。
どうぞ。
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆斗でした。
ではまた来週、
バイバイ。